こんにちは。今日も始まりました、表夫婦のゆるく開運する秘訣ということで、お送りしていきたいと思うんですけれども、今日のテーマはですね、引き寄せの法則が発動する人しない人の違いというテーマでお話をしていきたいと思います、ね、引き寄せの法則、まあ、根強くファンな方多い、ね、ワードになりますが、スピリチュアル業界とか占い業界でも非常によく見かけるワードです。で、まあ、引き寄せたとか引き寄せたいとか、まあ、理想の何々を引き寄せるとか、そういう話ってめちゃくちゃよく出てるんですけれども、まあ、あとは引き寄せの方法ですね、引き寄せ方みたいな本とか情報発信もものすごくたくさん出てるんですけど、引き寄せがうまくいく人いかない人っていうのがやっぱり出るわけですよ。で、なんでかなっていうのを冷静に考えた時に、ここがねやっぱり圧倒的に違うなというか、ここに結構ポイントがあるんじゃないかっていうところを客観的に見ていて感じる部分がありますので、今日はそのお話をしていきたいと思います。はい。で、私もですね、数年前に引き寄せの法則の、まあ、大元っていうんですかね、本家本元のDVD がこうすごい流行った時に、多分夫が買ってたやつの DVD をですね、暇の時にこっそり見て、でそれでこういう風な話だったんだっていうことを見たことがあるんですけれども、ノートにね、どん底状態にあったこうシングルマザーの方がね、確かこう引き寄せの法則っていうのを実践してめちゃくちゃ幸せになりましたみたいなね、そういったお話だったんですけども、でその DVD の中でこう引き寄せの法則をこう実現して、こんなに人生変わったよみたいな人たちがたくさん出てきてみたいな、そんなお話だったんですけど、まあそれでね、日本でもすごく引き寄せの法則っていうのが流行りました。で、まあ私もね、例に漏れず引き寄せの法則ってすごいんだみたいな感じで感銘を受けたわけなんですけれども、引き寄せの法則のこうやり方っていうのはね、いろんなところで紹介されてます。でもやっぱりこう引き寄せができてる人できてない人っていうのがいるわけで、私もそんな振り返ってみた時に、引き寄せがうまくいってる方なのかどうなのかよくわかんないなって感じではあるんですけど、違いがどこにあるのかっていうのを冷静に考えた時に、やっぱりその1個ポイントになるのが、2つポイントがあるなっていうのが思っていて、まず1つがですね、引き寄せの法則で引き寄せたいと思って考えたことを常に自分が意識できているかできていないかっていうのがものすごく大きな差だなっていうふうに思います。で、どういうことかっていうと、常に意識をするっていうことですね。ちょっと脳の構造の脳の使い方について、やっぱそのお話をちょっと軽くさせていただきたいんですけど、例えばですね、今から言うことをちょっとこうしっかり聞いておいていただきたいんですけど、じゃあ私が今から2つの文章を言います。まず1つ目ですね、今聞いているこうお部屋の中で赤いもの、これを絶対に探さないでください。これが1つ目。2つ目です、今聞いている方は象ですね、動物の象さんですね、これを絶対に思い浮かべないでください。はい、どうでしょう。今聞いていただいて、ついついお部屋の中にある赤いものが目に飛び込んできた方、そして動物園にいるゾウさんですね、それを思い浮かべずにいられた方、どれぐらいねいるでしょうか。これね、やるなって言われるとついついこう 強くこうより意識してしまうとか、こう集中してしまうとか、こう意識を向けてしまうっていうことがですね、人間の脳っていうのはすごくあります。これなんでかっていうと、人間の脳っていうのは毎日毎日莫大な情報っていうのを処理してる状態なわけですよ。で、すごい量の情報が来るので、自分にとって必要がないものだっていうものは常にこう何事もなかったかのようにこうスルーを、完全にスルーをしてるわけなんですが、これって必要な情報だ、自分にとっているものだっていうふうに思ったら、常にアンテナを張るようにできているわけなんですね。なので、こう同じように情報っていうのは浴びていたとしても、意識をしている人、意識をしていない人で受け取れる情報量っていうのが一気に変わってきちゃうわけですよ。 で引き寄せの法則でもうこういう風な未来を描きましたみたいな人がいたとして、例えばお家のことを書いた人がいたら、そこから理想のお家に近いようなお家の情報っていうのがどんどん目に入ってくるようになりますし、あとはファッションがすごい好きな方がこう理想のお洋服とかね着てこう街中をこう素敵に歩きたいみたいなことを書いた方がいたら、例えばこう特定のブランドとかのバッグ欲しいとか書いた方がいたら、そこのブランド情報だけやたら目に飛び込んでくるようになったとか、あとはそのカバンを持ってる方をやたら見かけるようになったとか、そういうことってあると思うんですけど、これって今までの日常生活で全く同じような状況って浴びてたはずなんですけど、ちょっと意識を変えてアンテナを張ったがために、自分の目の中に飛び込んでくるようになったっていうような、そういう状態なわけですよ。で私もこれって結構、体験したことで、私自身その子供をね妊娠していた期間に、それまでの独身の時とかって結構電車で移動したりとか街中歩いたりとかってしてた時に、あの妊婦さんとかって全然見かけなかったんですけど、自分が子供を産んでとか自分が妊娠をしましたってなったら、世の中にこんな妊婦さんっていたんだっていうぐらい妊婦さん発見するわけですよ。なんで今まで全く自分が興味関心がなかったものだったんですけど、自分がいざその当事者になって妊婦さんとか子供とかそういうことですね、そういうことを意識するようになったら、もう次々子供も目に入ってくるし、妊婦さんも目に入るようになるし、あのなんかマタニティマークつけてる人とかすごい見かけるようになるわけですよ。っていうぐらい脳みそってちょっと意識を向ける方向を変えただけで入ってくる情報っていうのがどんどん変わってくるわけなんですよ。なので引き寄せの法則っていうのが発動する人っていうのは、やっぱり自分自身が書いたことっていうのを常に意識できている状態というか、忘れない状態なわけなんですよ。なのでその夢に到達するために必要な情報っていうのを常にこう自分にとって収集している状態なので、どんどん夢に近づいていってるっていうような、そういう状態になっているわけです。で逆に書いても全然実現しない、何も変わらないっていう方は、書いたはいいけどもうすぐ忘れちゃう、で1年後見返した時とかに自分こんなこと書いてたっけみたいな状態になっちゃうっていうわけですよ。なのでよくそういうことを書いて、まあ、トイレの、ね、扉に貼っとくといいよとか、トイレの壁貼っとくといいよとか、スマホの待ち受けに写真撮ってしとくといいよとかっていうのは、やっぱ忘れないようにするためっていうのがすごく大きいです。はい、なので書くだけではすごいもったいないので、ぜひですね自分が忘れないように工夫してですね、まあ、手帳に貼っとくでもいいです、スマホの待ち受けにするでもいいです、そういうふうに常に自分が書いたことを常に自分で忘れないような工夫をしてあげると、グッとですねこう引き寄せたことが実現したりとか、引き寄せられるスピードっていうのがガンガン速くなってくるので、ぜひやっていただけたらなっていうふうに思います。で次2つ目ですね、あの引き寄せの法則が発動しない方の特徴ですね。これはですねこうお伝えすると、書いてるのはいいけどそれ実は本気で思ってないパターンっていうのがですね結構あるわけですよ。でよくあるのがですね、こう引き寄せの法則のこうセミナーとかなんか行ってですよ、周りの人がなんかこう引き寄せたいことを書きましょうとか、引き寄せたい未来を書きましょうみたいなこう時間があった時にですね、こう勢いとノリでなんかこうなんて言うんでしょうね、こうリゾートマンション買いたいとか、あとはこう豪邸に住みたいとか、こう年商何千万円欲しいとか、なんかこうブランドバッグ欲しいわとか書くわけなんですけど、それってただ周りのノリに合わせて書いてしまってるだけなので、その人自身が本当にやりたいかどうかっていうことを何も考えずに、あの人書いてるし、そんなしょぼいこう夢じゃなくて、そういうなんかこう、わー素敵って言われることを書かなきゃいけないのかなっていう、その場の雰囲気に飲まれて書いちゃってるっていうパターンも結構あります。なので、別に本当にやりたいわけじゃないので、もう意識する必要もないですし、もうなんかエンターテインメントですよね。なんかその場のノリで書いて、あ、楽しかったっていうのを満たすためだけにただ書いているので、それは叶うわけもないですし、叶えたいと思っていないので行動も変わるわけがないっていう、こんな状況です。はい。なので、別に大きなことじゃなくてもいいんですよ。本当にこういう風な状況になったらいいなって、自分自身で思うこと、これをですね書くといいです。別になんか大層なことを書かなくていいんですよ。例えばね、私とかなんかも主婦なんで、毎日の買い物とか毎日の献立考えるとかって結構面倒なわけなんですね。 なので、こう例えばこう毎日毎日買い物に行かなくてもこう食材届けてくれるようなそういうサービスをこう思う存分使いたいとかでもいいですよ。とか、あとは便利家電を買って時短をしたいなとか、あとはこういう素敵なレンジが欲しいなとか、あとはこういうなんて言うんでしょうね、こう気分が上がるようなこうインテリアが欲しいなとか、何でもいいですよ。本当にこれが満たされてると私ってこうすごい気分上がるわみたいな状態ってどういう状態かっていうのをぜひ一回考えていただきたいわけですよ。でいきなりそんななんか大層な夢とか目標とか実現したいこう理想の状態っていうのは思い浮かべなくてもいいんで、今の自分からちょっとこう前に進めていて、あ、今よりもすごく私こうなれてたら嬉しいなっていう状態でまずはいいですよ。いきなり階段をこうなんかこう何段も何段も上がるような夢とかそういう目標とかじゃなくて、今の自分から変わって幸せだなって感じれる状態っていうのはまずどういう状態なのかっていうのを一回冷静に考えてみるっていうことをね、やっていただくといいかなっていうふうに思います。でその状態を実現するために必要なものっていうのは何なのかっていうところを考えていただくと、変にねこうなんかこう毎日毎日こう感謝感謝ありがとうとかそういうこと言わなくても、夢が自然と叶っていくとか、理想の自分の状態にちょっとずつでも進んでみようっていうようなそういう前向きな状態になれますから、そんなになんか人と比べて私の夢ってしょぼいんじゃないかとかそういうことを思う必要はありません。私だってね、なんて言うでしょう、毎日毎日こう例えばねこうシャワーの量を気にせず使いたいとかそんなレベルですよ。そんなレベルでもいいので、そういう状態にをこうに変化したいとか、そういう風な状態を実現させるようなこう素敵なシャワーヘッド欲しいとか、何でもいいですよ。そういうようなこう生活に密着して、自分が想像してまだ想像できる範囲のこれだったら嬉しいなっていう風に心の底から思えること、これをぜひですね書いていただけるといいんじゃないかなっていう風に思います。はい、ということで今日はですね、引き寄せの法則が発動する人しない人の違いというテーマでお話をしていきました。引き寄せってねすごいワードだけ流行りましたけども、引き寄せ難民になっている方も結構お見かけします。ぜひですねご自身の今の自分が本当に望むことっていうのは何なのかっていうことをまずは見つめ直すっていうところから始めていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで今日の話は以上となります。また次回お楽しみにしていてください。ありがとうございました。